おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年7月2日、木曜日。1年365日のちょうど真ん中の日で、今年も今日で折り返しです。今朝も一等無人航空機操縦士の視点で、ドローンの最新ニュースを約5分でお届けします。まずはアメリカの警備の話題から。ワシントンで開かれる7月4日の独立記念日祝典が、史上初めて国家特別警備行事に指定され、シークレットサービスの対ドローンチームを含む数百人規模の連邦要員が展開されます。建国250周年で最大15万人の来場が見込まれ、会場上空はもともと恒久的な飛行禁止空域です。日本でも7月14日に改正、小型無人機等飛行禁止法が施行され、重要施設周辺の禁止範囲がおよそ1キロに広がります。大規模イベントの空域警備は日米共通の課題になっています。同じくアメリカから下院軍事委員会がまとめた2027会計年度の国防受験法案では、無人機の新規購入よりも規格の標準化や訓練、長期的な運用体制の整備に重点が置かれました。ドローンが一時的な流行ではなく、軍の基幹インフラとして制度に組み込まれ始めたことを示す動きです。続いて規制の話題です。重要インフラ上空の飛行制限を定めるアメリカ連邦航空局 FAA の新しい規則案に、100万件近いパブリックコメント、つまり一般からの意見が寄せられ、締め切りが7月6日から8月5日に延長されました。趣味の飛行者から商用運航者、インフラ事業者まで利害が真っ向からぶつかるテーマだけに、最終的なルールの行方が注目されます。100万件という数字は、アメリカのドローンコミュニティの発言力の強さを物語ります。日本でも航空法の改正時にはパブリックコメントが実施されますので、制度は決まってから知るのではなく、決まる前に声を届けたいところです。メーカーの動きでは、DJI の産業用機マトリス 4D シリーズが、専用の格納ドックを設置しなくても EU の目視外飛行、操縦者から機体が見えない距離まで飛ばす運用に対応できるようになりました。ファームウェアの更新が条件ですが、捜索救助やインフラ点検で、より身軽な運用が期待できます。固定のドックがないと目視外飛行ができないという制約が外れる意味は大きいですね。また、アメリカのドローン産業集積地、ノースダコタ州では、州の UAS 評議会に地元の街づくり団体が新たに加わりました。試験空域や人材育成で全米をリードする同州が、産業を地域コミュニティに根付かせる段階に入ったことを示す動きで、日本の自治体のドローン実証にも通じるテーマです。ここからは国内の明るい話題です。東京大学の研究室が、空中で自らの形を変えられるドローン、ドラゴンの公開デモを駒場キャンパスで行いました。関節でつながった機体が蛇のように曲がり、通常の機体では通れない隙間を自律的に通過します。災害現場や原子力発電所の廃炉作業など、人が入れない狭い空間の点検への応用が期待されています。機体は固定形状という思い込みを軽々と超える、国産研究発の技術が世界のメディアに取り上げられているのは嬉しいニュースです。エンターテインメントの話題では、7月26日に横浜、みなとみらいで、日本最大となる3500機のドローンショーが開催されます。横浜 DeNA ベイスターズの夏イベントの一環で、担当するのは国内大手のレッドクリフ。臨港パークから無料で観覧できます。数千機規模の同時飛行は、飛行申請も運航管理も桁違いの難易度で、国内事業者がこの規模を安全にやりきる実績を積むこと自体が、業界全体の財産になります。お買い物の話題も一つ。DJI が7月7日からの先行セールと、その後の Amazon プライムデーで、手のひらサイズのネオや 4K 撮影対応のミニ3などの空撮ドローンを特別価格で販売します。空撮デビューの後期ですが、重さ 100g 以上の機体は機体登録と、機体の情報を電波で発信するリモート ID の搭載が必須です。購入前にルールの確認をお忘れなく、最後は世界初の事例です。西オーストラリアの離島で行われたドローンによる外来ネズミの根絶事業が半年後の追跡調査でネズミ検出ゼロを達成しました。 駆除剤の散布にドローンを使うことで、人手では難しい島全域のカバーを実現。ウミガメの栄養地として重要な島の生態系回復に道筋がつきました。日本の離島の外来種対策にも応用が効きそうな手法です。以上、今日のドローンニュースでした。それぞれのニュースの詳しい内容や出典へのリンクは、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースに掲載しています。ぜひそちらもご覧ください。今日も安全なフライトを。また明日。